私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日のヨハネ福音書の箇所は先週のマルコ福音書1章同様、洗礼者ヨハネが来るべきメシアのために道を整える役割を果たしたと伝えるところです。イザヤ書40章の予言と洗礼者ヨハネを結びつける教えはとても内容が深いものがあります。まずイザヤ書がイエス様の時代にどのように理解されていたかということを見なければいけません。それから本日の箇所でユダヤ教社会の宗教指導層が洗礼者ヨハネのことを終末の日に来る預言者エリアかどうか聞きます。これもマラキ書3章の預言が元にあって、イエス様の時代に終末の日とはどのように考えられていたかということも重要な問題です。そういった歴史的背景を踏まえて洗礼者ヨハネの宣教活動を理解するという作業は大事であります。ただこういうふうに旧約聖書の書物一つ一つがイエス様の時代にどういうふうに理解されていたか解釈されていたかということは実は私の専門でありまして、これは一回の説教で網羅できる問題ではありません。いろいろ考えたのですが、本日はそういった歴史的背景には立ち入らないで、本日の箇所が私たちの信仰の成長にどんな大切なことを教えているか、それだけに焦点を当てていこうと思います。いずれまた歴史的背景云々にしてもきっとまた機会があると思います。主の道を平らにせよ、まっすぐにせよとは、主が遠いところから私たちのところにやってくるので、私たちのところに来やすいように障害物を取り除きなさいということであります。バリアフリーにしなさいということであります。ここで注意しなければならないのは、神が送られるメシア、救い主も、もし本気で私たちのところに来ようと思えば、障害物などものともせずに到達できます。もし到達できないとすれば、それは神や救い主に障害物を越えられない弱さがあるからではありません。私たちが自分で障害物を置いてしまうか、または取り除かないままにして、ここから先は来ないでくださいと決めてかかるので、神様の方でそのまま放っておかれるのであります。それでは私たちのうちにある神や救い主の近づきを妨げる障害物とは何でしょうか。それを私たちはどうやったら取り除くことができるでしょうか。そもそも神や救い主が私たちに近づくというのはどういうことなのでしょうか。その近づきが良いものであると分からなければ、私たちは何が障害になっているのかとか、それをいかに取り除くことができるかということは考えようとしないでしょう。そういうわけで、最初に神や救い主が私たちに近づくということはどういうことなのか、それについて考えてみたく思います。神が近づくというのは、神が遠く離れたところにいる、だから私たちに近づくということです。では神はなぜ遠く離れたところにいるのか。実は神はもともとは離れたところにはおられませんでした。皆様もご存知のように、創世記の最初の部分で明らかにされているように、 人間は神に作られた当初は神のもとにいる存在だったのであります。それがどうして神から離れた存在になってしまったのか、最初の人間アダムとエヴァが悪魔の言うことに耳を傾けたことがきっかけで、神の言葉を疑い、神が取ってはならないと言われた実を食べたことが原因でした。この神への不従順が原因で人間に罪が入り込み、人間は死ぬ存在、死する存在になってしまいました。神が人間から離れていったのではなく、人間が自分で離別を生み出してしまったのであります。これに対して神はどう思ったでしょうか。身から出た錆だ、勝手にするがいいと冷たく引き離したでしょうか。いいえ、そうではありません。神は人間が再び永遠の神のもとにいることができるようにと人間救済の計画を立てて、それを実現するために一人子イエスをこの世に送られたのであります。神の人間救済計画は旧約聖書を通してその都度その都度予言されていきますが、実はすでに太宰事件の直後、創世記3章15節にもう予言されているのであります。神はそこで蛇の姿をとっている悪魔に対し、将来人間から生まれてくる一人の者がお前の頭を叩き割る、ただしお前も彼のかかとを打ち砕くことになるがと宣言されます。つまり自己を犠牲にして悪魔を打ち滅ぼす者が現れるというのであります。それがイエス・キリストでした。神はすべての人間の不従順と罪から来る裁きと呪いを全部一人子イエスに負わせて十字架の上で死なせました。私たち人間が負わなくても背負わなくても良いようにそうしたのです。それだけではありません。神はイエス様を死から復活させることで永遠の命、復活の命への扉を私たち人間に開かれたのであります。イエス様を用いて死を打ち滅ぼし、死を超えた命への道を開かれたのであります。このように遠いところにおられた神は一人子イエスを送ることで、そしてそのイエス様を通して私たちに近づかれたのであります。それは私たち人間が神の子となって再び永遠の命に預かるものになれるためでした。このことはヨハネ福音書3章16節にイエス様の言葉として凝縮されております。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。それでは神がこのように私たちに近づかれたとき、私たちの方で神の近づきを妨げるものは何でしょうか。それはどうやって取り除くことができるのでしょうか。まず逆にどうやったら神の近づきを受け入れることができるのかを見てみましょう。私たちは十字架にかけられたイエス様がすべての人間の不従順と罪から来る裁きと呪いを全部引き受けられたと聞きました。その時まさに自分の不従順と罪が他の人たちの分と一緒にイエス様の肩にのしかかっていると気づくことができるでしょうか。それが決め手になります。あそこに血まみれになって苦しみあえいでいるイエス様の肩に、頭に私の罪と不従順が 貼り付けられていると直視することができるかどうか。それができたとき、それまで歴史の教科書か何かの本で言われていたこと、2000年前の今のパレスチナと呼ばれる地域で起きたある歴史上の人物が処刑されたという遠い国の遠い昔の出来事が、突然現代のこの日本の地に生きる自分のためになされたのだということが明らかになります。しかもそれは天と地と人間を作った神の計らいだったのだということが明らかになります。あのおぼろげだった歴史上の人物が明確に私の救い主として立ち現れてくるのであります。立ち現れから始まって、実際にイエス様が私の救い主となり、私も救われたものになることは、洗礼を受けることで完結します。洗礼を通して私たちはご自身を犠牲にしてまで罪と不従順の裁きや呪いを帳消しにしたイエス様と結びつけられ、裁きと呪いから解放されます。さらに死から復活されたイエス様とも結びつけられて、死を超えた永遠の命、復活の命に至る道を歩み始めます。洗礼を受けた者には、神はご自分の霊、聖霊をお与えになります。この聖霊は、私たちがこの世の人生の歩みの中でややもするとイエス様が救い主であることを忘れたり、自分が救われたものであることを忘れてしまうとき、いつもイエス様のもとに連れ戻す働きをします。イエス様の十字架と復活のゆえに、罪と死は力を失ったのでありますが、それらはあたかもまだ勢力を持っているように見せかけて私たちを惑わそうとします。また人生の中で直面するさまざまな苦難や困難も、私たちに救い主がついておられることを忘れさせようとします。そのような困難の真っ只中にあっても、イエス様が私の救い主であることに何ら変更はない、私が救われていることも洗礼の時からそのままであると答えられるのは、聖霊が働いている証拠です。使徒パウロも同じ聖霊の働きを受けて次のように述べています。ローマの信徒への手紙8章38節39節、死も命も天使も支配するものも現在のものも未来のものも力あるものも高いところにいるものも低いところにいるものも他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできない。さて、それでは人間が神と救い主イエスの近づきを受け入れない理由は何なのでしょうか。一つには宗教的な理由があります。世界のいろいろな宗教はそれぞれ救いの意味や内容について自分たち独自の定義を持ち、救われ方もそうした定義に基づいているので、神とイエス様の近づきは当然相入れないものになります。宗教によっては現世の問題解決に役立つことを強調して人を引きつけるものもあります。そうした人たちから見たら、先ほど引用したパウロのように、苦難困難の真っ只中にあってもイエス様を救い主と信じる限り、神の愛は苦難困難がない時と同じくらいに注がれているという私たちの確信は、きっとナンセンスに聞こえるでしょう。しかし私たちにとってそれは真理なのであります。 神と救い主イエスの近づきを受け入れないのは宗教的でない理由もあります。その一つとして次のような考え方があります。なぜことさら罪とか不従順とかを強調するのか。そんなのは神の裁きから救われる必要性を持ち出す弁法だ。誰も完全な人間など存在せず、一人一人が弱さと強さ、良い点と欠点を持っているのだから、人間をそういうものとして認めて受け入れるのが本当の愛だというものです。実は神も人間を弱さや欠点を持っているものとして認めて受け入れているのです。それだからこそ、罪と不従順から来る裁きと呪いを全部イエス様に負わせたのです。人間には背負いきれないと知っていたからです。神は人間に、罪と不従順を即刻捨てよ、さもないとお前は永遠の火に焼かれるとはおっしゃりませんでした。私はお前の罪と不従順をお前から取り除いて、私の一人子に貼り付けたのだ。それを忘れるのだ。忘れるな。とおっしゃっているのであります。私たちが優等生だから褒美としてイエス様を送られたのではなく、どうしようもない存在だから送られたのであります。そういうわけで、キリスト教で人間をそれとして認めるというのは、創造者を抜きにした非造物同士の認め合いではありません。自分を作った神が自分を認めてくれたということが出発点になっています。そうした神の愛への深い驚きと感謝の念がその後の人生のバックボーンを形作ります。神の御心と意志に沿う生き方をしようと志します。しかし、それはいつも限界にぶつかり、挫折もします。それゆえ、主日礼拝で罪の告白を愛も変わらず唱え続けなければなりません。告白に続く罪の許しとは、洗礼でお前に与えられたものは何も失われていないから安心していきなさいと確証を得ることです。主の道を整えるとは、このように洗礼の前だけではなく洗礼の後も続きます。ルターは、人が完全なキリスト教徒になるのは死ぬ時に朽ち果てる肉体を脱ぎ去り復活の日に朽ちない体をまとう時になってからだと教えます。その日までは神の意志に反することが自分の周囲のみならず自分の内にも現れて、神の愛から私たちを切り離そうとし、それを相手に苦しい戦いを強いられることも多くあります。でも、神の意志に反することを体現しているものは恐るべきものではありません。本当に恐れるべきものは、人間を作り、一人一人の髪の毛の数まで数えておられ、肉体だけでなく魂も滅ぼすことができる神であります。その神が愛を示して私たちにイエス様を送ってくださいました。イエス様は罪と死と悪魔が私たちを服従させようとする力を無にしてくださいました。そのイエス様が共におられます。何をか恐れじであります。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。